彼がどんなに自分の技を誇るようなことが、そういう感があったとしても、彼はそれに肉体を打たれたときに、彼は本当にぺちゃんこになってしまった。自分がどんなに弱いのであるか。自分がどんなに癒しのであるか。自分は何でもできると思って、とんでもない。本当に感謝の、憐れみなくて、私は行くことができないほどの弱いものなんだという。特に肉体の面から彼は探られたわけですね。そしてそれは、彼にとって必要だったんです。あまりにも多くの祝福と賜物が啓示が与えられているように、私が誇ることのないように、神様は私に一つの肉体を打つというのを与えられたんだ。だから彼は最後まで謙虚になって、神に本当にへり下って信頼して、神の恵みを恵みとしてですね、人々に伝えることができたんです。神様がおごり高ぶるものを持ち上げることができないから、決してできないから、どんなに才能や豊かさがあったとして、どんなに努力することができたとして、どれだけのことをやったとして、高ぶったその瞬間、神様がその器を捨てられます。彼はそのことに祈りながら気がついたんです。答えられない拒絶の祈りを、答えを聞いて、さらに素晴らしいこと言ってますね。私はこの弱さを誇る、この弱さがあるがゆえに、私は神様の祝福をいただき、この祝福を流すことができる。その働きを続けることができるんだ。私が弱いときもそう、私は誇るんだ。この弱さを神から与えた、この弱さを誇るんだと。まあ皆さん、こういうですね、信仰、なかなか受け取ることができますか。難しいですよね。でも神様、そういう人にはこういう祝福に訓練して与えられるお方なんですよ。そのようにいたしまして、神様は祈りのいくつかとパターンがありますけれども、まあ、おそらくですね、私たちは祈ってすぐ答えられる、その祈りの答え、あるいは祈りが伸ばされる、神の御心の時をもって答えられる、あるいは祈りが修正される、こういうことはですね、私の祈りの経験の中によくあることだと思います。どうぞ頭の中に叩いてください。そしてあるいはそれが拒絶されるというですね、深い御心の中に導かれることもあるかもしれません。でもこれは稀だと思います。本当に信仰が進んでなきゃ受けること。皆さん、イエス様は祈りの人でしたね。そしてイエス様の祈りの最大の祈りはどの祈りでしたか。福音書の中に出てくるいろんな祈りの場面が出てまいりますけど、イエス様の最大の祈りはどこの祈り、どんな祈りでしたか。どういう祈りでしたか、ね、十字架直前のあのゲッセマネの祈りです。ゲッセマネの祈りです。地獄の杯を取り抜け、十字架という杯をどうぞ取り除けてくださいませんか。あなたには何でもできになります。十字架を覚悟してこられたはずなんですけども、その最後の最後において、イエス様は血の神様に本気で祈りました。何度も何度も祈りました。それほど血の神様に十字架で裁かれ捨てられる、その交わりから断ち切られるということの恐ろしさに怯えられた。父と御子の関わりの中で、豊かな魔女の中で、そういうことはかつてありえなかったことです。恐れをおののきなさいました。人類の贖い、人間の贖いというものが他の手段において可能ではないでしょうか。そういう手段をあなたはお持ちでないでしょうか。十字架をどうぞ私から取り除いていただけませんでしょうかと祈りですよね。しかしまた、イエス様は我が思いなられ、父はあなたの御心をなさせてくださいと祈られたんですね。繰り返し祈る中で、父なる御心が何であるか、やはり十字架を負いがいないんだよというお答えがありました。そのことを、イエス様はしっかり受け止められたんですね。そして十字架に受け止められ、そしてカルバリに向かわれた。 カルバリー前にゲッセマネあるんです。あそこでキリストは十字架を担っておられるんですね。これこそ皆さん、聞かれなかった祈りの最たるものなんですよ。イエス様は、死なる神様に本当に祈りに乗って、聞かれない祈りをアーメンと受け止めて、そして私たちのために十字架に向かわれた。その送り死のあらん限りをしっかりと受け止めてですね、贖いを成し遂げてくださいました。聞かれない祈りの最たるものはこのゲッセマネの祈りだということを私たちは忘れてはならないですね。そのようにしてですね、神様は御心を成し遂げ、私たちの救いを成し遂げてくださった。私たちを愛して私たちを救うため、私たちが滅びることがないため、私たちが本当に愛されるものとして神の前に立ち返り、神の御心を行い、そして祝福されるものとして御国を受け継ぐことができるために、主はそのような祈りをなされ、そのようなお答えをしっかりと受け止められたということを私たちは忘れてはなりません。学んでまいりましたように、祈りについて知っておくべきことについていくつか申し上げました。そしてその中に皆さんもお分かりだと思いますが、皆さん祈りの答えの主権というものはあくまでも私たちの神様にあるんだということがお分かりでしょう。私の人生の主権者は神様に、私の祈りにお答えなさる、どうお答えなさるかという主権は神様であります。これが聖書の祈りなんです。この世のさまざまな神々に対する人間の祈りというのは、偶像への祈りというのは、いつでも主体は私にあります、人間にあります。神々を聞け、我語る、そしてご利益を求めていくんです。どのご利益をくれる神々が一番かということを選んで、ご利益のない神は捨ててしまうんです。そして自分のご利益、自己欲の範囲であるその映像である偶像をですね、拝み始めるんですね。だから偶像教のこの主権主体は人間にあるんですよ。神様じゃなくて、神様ってのは、神々ってのは人間の願いを聞くしもべなんです。だけど聖書の神様はそうじゃないんですよ。主よ語りたまえ、主よ聞きますです。神様が私たちをよく、私と相談なさい、私を生かしてくださる方であります。私を一番よく知り、私を愛し、常に私の最善をなし、私を祝福に導いてくださる、そのことを信じます。制限された目の前のことしかわからない、小さな経験の範囲でしか私たちはわからない、先のことを見通すことができない、まして目に見えないことがわからない。そして私たちはああでもないこうでもないと言うんですけど、だけども神様は私のために本当に全てのことを見抜いて、全てのことを備えて、全てのことにおいて最善を成してください。父は私の最善を成してください。父は子供を見ていて、子供に一番良いことを、良い方法で、良い時に、その願いに父は応えてくださるじゃないですか。そしてそれが愛なんですよ。もう子供に対して一番良いことを願っている。良いものしか与えないんです、父は。愛の主権を、主が握っておられる、神様が握っておられるということを忘れてはならないですね。祈りの答えの主権はあくまでも神様にあるんだということですよ。あなたの計画を私が知っている。それは災いを与えるものじゃないの。平安を与え、将来を与える。私の計画なんだ。こうしたんですね。願いを起こさせ、かつ実現にさせるのは神であって、それは神様の良しとされるところなんだよと。だからつぶやかず疑わないで、しっかりやりなさい、信じてやりなさいと言われていますね。最後に、申し上げておりますけども、大切なことは、結論は信頼して祈ることですよね。神様を信頼して祈ることなんだ。信じて祈るだけになって、信頼して祈るんです。善にして善もなしたも神様に信頼して、一切明け渡しながら祈っていく。なぜですか？答えてくださるのは私のお父様だから、天のお父様だからです。 ね、自分の子供には良い行いをすることを知っているとすれば、